聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は南相馬から訴える本音の声と題しまして、南相馬市の市議会議員でいらっしゃいます大山浩一さん、そして田中京子さんにいつものように経済アナリストの藤原直哉がお話を伺いたいと思います。大山さん、田中さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は一日朝から、南相馬市いろいろと視察させていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。は
い、まず大山さんにお伺いしたいんですけども、はい、この震災から約4ヶ月になりますけども、はい、振り返ってちょっと印象を伺いたいんですが、いかがでしたでしょうか。
はい。まあ、3月11日は中学校の卒業式を終えて、はい、午後議会で一般質問しておりました。はい、3月11日以前も大変不況が遠くを襲いまして、私の教え子もですね、なかなか就職できないと。まあ、そういう中での一般質問を終えた後の、この大地震、大津波になったわけです。はい、そして、原発災害へと続いて、まあ、日々刻々と変わる、まあ、状況の中で、情報弱者の最たるもんですね、そして毎日、まあ、右往左往しながら、まあ、怯えながらですね、そして動きながら、まあ、駆け抜けてきて、はい、ようやく昨日慰霊祭を終えたと、はい、本当に、長かったような短かったような、はい、まあ、一言で言えばこういうことですね。
はい、田中さん、いかがですか。
私も3月11日、実際に津波を見ました。それで、私、自宅が20キロ圏内ということで、はい、私の仲間、本当に大勢の仲間を亡くしてしまいました。はい、その中で今、昨日慰霊祭一区切りと自分でも心に決めたのですが、はい、まだまだ自分でもこの気の弱さに、はい、本当にダメだなってこう感じております。でも私を応援してくださってくれるみんな、頑張って頑張って本当に背声かけてくれる皆さんに、はい、お力をいただきながら、はい、これまでやってこれました。はい、だから皆さんに今度その報いるためにも本当に子どもたちを守り、若者を守り、前のような南相馬市づくりに、自分の私としては、本当に心の目を大きく開いてこれから議員活動に尽くしてまいりたいと、はい、昨日心に決めました。
はい、ありがとうございます。本当にまあ、津波も大変な被害だったのでございますが、それに続くこの原発事故もですね、本当に放射能がまき散らされて大変なことになってるんですけども、大山さん伺いたいんですが、その原発事故のその後、今この地域どんな感じでしょうか。
はい、まあ、百数十日経ちましたけれども、はい、まあ、未だ住民の、まあ、半分しか戻っていないと言いましょうか、半分以上が、はい、まあ、避難をしていて、はい、そして、まあ、単身赴任者がこの町に、まあ、男性中心ですね、はい、子供が少ないと、まあ、そういう傾向になっております。まあ、現在、まあ、避難地も、まあ、公共施設、体育館を中心に、はい、閉鎖ということで、2次、3次避難に、まあ、皆さんが移行するかという時に、この緊急時避難準備区域とか、警戒区域の縮小や、なんていうんですかね、取り消しというような、まあ、報道もありまして、大変皆さん慌てているという状況でございますね。
その、まあ、その、緊急時避難準備区域の取り消しとか、それは具体的に言うと、どんなこのことが地元で起きるんでしょうか。そもそも今、このラジオを聞く皆さんもですね、まあ、警戒区域と言葉していると思うんですが、はい、それがいろいろございますよね。実際市民生活で、この場所はこれができる、これはできない。ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
3月15日に、はい、首相が、はい、屋内退避ということで、はい、外には極力出ないで屋内で退避してろと、はい、こういう指示がありまして、はい、その10日後に、今度枝野さんの官房長官の記者会見で、 住民に、自主避難を要請してくださいというような内容に変わったわけですね、
はい、
ずっと屋内退避を続けながらも自主避難要請と、
はい、
まあ、ちょっとちぐはぐな対応で、はい、今度は4月22日には、
はい、
屋内退避解除と、うん、そして新たな区域設定ということで、緊急時避難準備区域というのが設定されたわけです、
はい、
ところが、まあ、自主避難ができる方、
はい、
そして、やむを得ず帰ってこられる方についても、うん、子どもや妊婦や病人等については入ってはいけませんというような政府の命示がありながらもですね、はい、過去の指示が、屋内退避でありながらも自主避難の要請という曖昧な形でありましたので、残留の子どもたちも2000人を超えていたんですね、
はい、
これに、まあ、自動的に緊急時避難区域という設定になったものですから、この区域からバスをスクールバスを仕立てて30キロ圏外に子どもたちを送って、そして小中学校の勉強をさせていると。
あ、そういうことですよ。ちょっと今のポイントで、じゃあ今その学校は緊急時避難区域では運営していないんですね。外側に、
そうです、
じゃあみんな通ってるわけですね、
はい、
バスでですね、
はい、ですから、まあ、指示がですね、はい、本当に曖昧なものですから、
はい、
まあ、曖昧な対応にもならざるを得ないのはわかるんですけれども、
はい、
やはりボランティアに来てくださった方たちから言いますと、はい、まあ、この地に子どもがいるということで、
はい、
まあ、大変驚きを隠せないという状況でもあるんですけれどもね、
はい、
まあ、やむを得ずっていうのは親の仕事の都合かもしれませんけれども、はい、まあ、会社の方は仕事が来てるからやむを得ず従業員を呼ぶと、
はい、
ところが子供がですね、
はい、
まあ、被爆してしまうっていうのは、うん、これは本当に子供が選択しているわけではありませんのでね、
はい、
大変厳しい状況だなと思ってますね、
はいはい、
そこにこの解除となりますと、今現在この20キロから30キロ圏内の緊急時避難準備区域、原発の方が収束したかどうか、まあ、そのステップ1が終了してどれほどの安全が確保されたか分かりませんけれども、まあ、引き続き原発はあるのでございますので、ここにおいて避難計画がないのです。
ない。
実はもともとその原発は爆発しないという神話上で成り立っていたものですから、
はい、
この地域については緊急 の, その原発から逃げるという計画がないのです。
あ、
しかも緊急時準 備, 準備、地域の、まあ、区域設定にあたっても、
はい、
どこどこの受け皿で、この方向でこういう方法で逃げてくださいという、
はい、
その避難計画すら与えられずに、
はい、
もう70日も80日も経ってるわけですよね、
はい、
そしてこれからもない状態のままに、うん、この地域に戻れというのは、
うん、
あまりにも、まあ、私たちと言いましょうか、
うん、
国民の命を軽んじてるんではないかと、
うん、
それよりまして実害としてですね、
うん、
除染もしていない、
うん、
ましてはその計測もしていない段階でですね、
うん、
子どもたちを受け入れるのかどうかと、うん、まあ、したとしてもね、にわか仕立てのような急場しのぎでやったとて、
はい、
やはりそのミニホットスポットとかですね、
はい、
あといろんな問題も、まあ、はい、ありがに聞こえてきますので、
はい、
ここはしっかりと安全宣言を出してから、
はい、
まあ、子供を受け入れるという方向をですね、
はいはい、
人命優先でやっていただきたいと、
はいは
い、そういうことでございますね。
そうですね。田中さんお伺いしたいんですが、やはりそのこちらの地域の女性の方、子供さんを持っておる、お母さんたち、
はいはい、
相当不安だと思うんですが、どんな様子でいらっしゃいますか？
そうですね。不安、皆さんこう会うたびに、そのお話は出ます。
はい。
それで、本当に戻っても良いのか。
はい。
また、今回30キロ圏内ね、
はい、
もし、解放されるように、なったとしても、
はい、
皆さん帰るうちもないんですよね。仮設にもまだ入ってませんし、
はい、
うちも流されてますし、
はいはい、
帰るうちがない、
はい、
うん、そういう現状を踏まえて、
はい、
そして解除するのか、はい、されるのかね、その辺も疑問でありますし、あと本当に子供のためにはこれで良いのかというのが、はい、皆さんそこが一番心配ですね、
はい、
だから学校に対しても、うん、それからやっぱりきちっと測定して、そしてあとはもう一つはもし戻れと言われた時に、きちっと戻られるような、状態にしておくにはどうしたらいいかというと、はい、私もこれは私が考えていることですが、
はい、
きちっとしたその行政単位で、測定をし、はい、またみんなで、最低限、きちっと守るべきことを決めて、そしてそれから地域に入っていくようにしなければ、
はい
はい、今までやってきたようにね、土が一番危ないですし、はい、土を勝手にいじってしまって、まあ、ダメだと、いうことなので、
はい、
その辺も、まあ、行政単位できちっと決め事をして、
はい、
そして入っていくような形にしていただける、はい、その時間も欲しいです、
はい、非常に疑問に思いますのはね、測定ってそんなに難しい作業とは思えないんですよね、その技術的にもですね、その国は最初からあまり積極的なかったですか、その測定とかその土と測定するとか、今でもあまり積極的にやってないわけですか、地元では。
そうですね、最近少しずつ、前よりはね、測定する箇所も増やしていただきましたし、
はい、
動き始めましたが、
はい、
初めの頃はあんまり協力的ではなかったです。
あ、そうですか、
ね、
まあ測定に関しましてはですね、まあ測定する機器もありませんで、国頼りで、初めは本当にモニタリングカーがマス通りして、点でもって分かったわけですね、それがだんだんと線量機も配布されるに至ってますけども、現在南相馬に至っては、まあ300個もないわけですよ、それをまあ各部署で使ってまして、先日から180区、まあ、行政区がございますけれども、この一区に対して、まあ、3日間限りの、はい、まあ、貸し出しということですね、大変少ないんですね、その中で、まあ、田舎なもんですから区は大変広いです、
はい、
3日で測れるものではありないですね、今現在、まあ、40箇所近く、まあ、モニタリングポストも南相馬市で増えましたけれども、まだまだそれでも足りないと思います、ぜひこの最先端の、まあ、まあ、原発に近い汚染地区に対してですね、占領機といいましょうかね、そういうものをですね、融通していただきたいなと思うんですね。
そうですね。あと、プルトニウムとか、ソロンチウムとか、通常の占領系では出てこないものですね、アルファ線とか。ああいうものの計測が行われてないんですって、今。
そうですね、ほとんどの計測器がガンマ線の計測器でございまして、先生ね、勤務なされているそのアルファ線に関してはほとんどないと思いますね。
でもそれに対してその、まあ、当然疑問の声もね、行政の中から上がると思うんですけども、その辺はどんな様子でございますか。
まあ、行政、まあ、多忙中の多忙といいましょうかね、まあ、いろんなその例えば避難地の住民の対応とか、復興に対する対応とかですね、また捜索やら、いろんな今までなかった業務が増えてまして、先を見越してというのがまず難しいんですね。ましてやその県や国から次はこうだっていうご指導もですね、ありないもんですから、気がついた方が発信しなくちゃいけないっていう状況じゃないでしょうか。
なるほどね。まあ本当にプルトニウムとかストロンチウムとか非常に体に害があると。まあ、分かってるわけですよね。で、しかし、まあ、これはその、福島だけではなくて、日本全体、あるいはその海への汚染を考えれば、世界全体に対して、日本政府はあまり積極的に情報発信している様子もないし、計測やってる様子もないんですね。ですから、本当になんか不信感が募りますよね。
そうですね。
食べるものの周りも含めましてね。はい、やっぱりその現実は現実としてまず受け止めないとですね、何も始まらないと思うんですけども、はい、ね、福島の、県なんかも含めてですね、もっとなんかできることあるように思いますけどね。
やはりまあ情報公開、情報開示、本当はどうなのかというのが、この震災以来ですね、後手後手のその情報で、そしてまあ錯綜もしますしね、ミスもありましたし、ですけどもまあそれは反省材料として、今現在、我々の住んでいる土壌にどういうものが落ちているのかと、これが基本じゃないかと思うんですね。おっしゃるように、そのストロンチウム、プルトニウム、 これは最悪な物質だと聞いております、
はい、
しかも、まあ、原子力安全法案委員の方では、うん、6月6日に IAEA の方の報告書として、
はい、
今経産省のホームページに載っていますけども、
はい、
この13枚目には、まあ、表の 5表としまして、
はい、
あらゆるその放出物質が載っているわけですね、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、あの各種として、ストロンチウムやプルトニウムも持っております、
はい、
これも少ない割合ではなくて、はい、まあ、大量というふうな捉え方ではありますので、はい、出た分については政府の方は把握していると思うんですね、
はい、
ところがこの出した分について、
はい、
どこに行ったかと、
うん、
まあ、土壌についての調査をですね、いち早くやっていただけませんと、
はい、
まあ、残っている市民も、そしていち早く帰ってきたいという市民もですね、まあ、不安が払拭されないということであると思います、
は
い、
なるほどね。田中さん、あの地元の皆さんも食べるものなんかも、まあ、気になるものは気になりましょうね。いかがでございますか。
そうですね、
はい、
あの30キロ外ですと、
はい、
あの皆さん野菜作ってるようですね。
ああ、そうですか。
それであの20キロ30キロ圏内というのはやはり、
はい、
あの少ないです、
はい、
でもあの若い人とあと、特に、子どもさんには食べさせないようにしてますっていうことで、
はい、
まあ、風評被害になるのかもしれませんが、それがあの、はい、現実ですね。
なるほどね。
あと水に関しても、あのまだきちっと調べていただいてないので、あの私も避難所生活だったんですが、
はい、
避難所の中でも、
はい、
あの支援物資でいただいた水を皆さん、あの飲んでおりました。
あ、そうですか、はい、
なるべくあの生水は飲まないとか ね、
なるほどね。
皆さんお年寄りの方でも、その辺は注意なさっていましたね。
あ、そうですか、なんか本当にその食品の安全性についてもですね、まあ国の言ってることもどこまで信用できるかってみんな本気で思ってると思うんですよね。だって事故が起きた途端に基準が緩むわけでしょ。普通反対なんですよね。事故が起きたらね、基準は厳しくなるんですけども、そういうこと最初にやっちゃったんで、この不信感は拭えないですよね。正直なところね。
ね、今、あの収録いただいているここは、特別干渉地点の、まあ、いわゆる、まあ、ゾーンの中なんですけれども、
特別干渉地点と申しますのでちょっと整理していただきますと、はい、
あの計画的避難区域に、はい、準じて、
はい、
年間20ミリシーベルトを超えそうなところですね。
ああ、ここね、はいはい、この地域ですね、はいはい、
でこの地域は、
はい、
単純計算では、まあ、2.28 マイクロシーベルトパーアワーを超えてますので、
はい、
単純計算では年間20ミリシーベルトは超えてるんですよ、
はい、
あのまあ、大気の、まあ、放射線量はですね、
はい、
ところがその文科省の方程式によりますと、まあ、3.0 または3.2 という、まあ、線量を中心として何か計算式はあるんですけども、ここ明らかにされてませんので、まあ、住民も自分の家が入るのかどうかと、まあ、そういう不安もありますね。
あ、じゃあ単純に24かけて365かけるというんじゃないんですね、
はい、そうなんですよ。
ああ、そのなんかややこしい計算式をやって、はい、なるべく高い線量でも超えないようになんか勝手に方程式作ってるわけですね。
日中外にいて、夜は家にいるという中で、そこの係数の問題ですよね。で、同時に、あの、この地域というのは、大変、はい、あの、水道普及率が低くて、
はい、
下水もあまりありません、
はい、
ですからあの井戸水沢水を、まあ、飲料にしてますし、
はいはい、
そして排水についても、
はい、
まあ、あの土壌地下浸透っていうんですか、
はい、
そして山をあの沿ってますので、
はい、
絶えずあの山から吹く風、
はい、
そして木の葉、
はい、
そして昨年降り積もったあの落ち葉ですね、
はい、
こういったものが今梅雨の時期で、
はい、
まあ、流下山の高いところから下に、
はい、
押してくる、まさにその山裾の地域なんですね。
はい、
はい、で今、はい、ごめんなさい、で食べ物につきましても、
はい、
まあ、自家野菜も、まあ、緑になってまして、
はい、
ナスとかトマトをですね、
はい、
食べていいのかというふうに、まあ、市民の皆さんも問い合わせあるんですけども、
はい、
水に関しても、その自家製野菜についても、まだ県から回答もらってません。
ああ、でも回答もらって、測ってみれるのにですね、測らないですか？
測ってますよ。
あ、そうですか。
合同庁舎の方で、測ってくれておりますね。
いや、そうですか。
あと私もその辺心配なので、県の方に行って、聞いてきました。
はい、
そしたら、当 3月の15日とおっしゃってましたが、はい、15日の日にハウスがかかっていれば、はい、大丈夫だろうというような話はしてます。ちょっとそのようなニュアンスだったんです。はいはい、大丈夫ですとは言ってないんですが、そのようなニュアンスで、あくまでも最終的には測ってもらってっていうのが基本ですね。
そうですね。
だから、
はい、
その辺で、やっぱりきちっとしたその野菜の作り方も、うん、学んで、はい、そして、なるべくね、被曝体内被曝しないように努めるべきかなとは思っております。
そうですね。で、大山さん、その地域に指定されたとすると、これから何が行政としてこれやってか、その起きるんでしたっけ？
ですね、まあ、特別緩衝地点っていうのはまだ南相馬で確定されてないんですね。
ああ、そうです
ね。一応、まあ、こういう地域っていうのが、まあ、範囲にあって、そこで一軒一軒、国のから人が来て、まあ、突然測っていくと。
あ、線量ね、はい。一軒ごとにね。
そうですね。はい、そして、まだどこのお宅がそうだっていうふうには、まあ、この地区ではまだ分かってないんですね。うん、
はい。そうすると、じゃあ、それに指定されますと、
まあ、計画的避難区域と同じように、まあ、はい、保障が得られるということなんですね。
あ、そうなんですか。それはやっぱりもう逃げなきゃいけないわけですか。
この特別緩衝地点については、はい、ある程度幅がありまして、はい、まあ、選択もあるように聞いております。
あ、そうなんですか。でも、なんか、本当そうしますと、皆さん、ある意味で不安になってきますよね。
はい。
なんか、本当に、もう震災から、3ヶ月以上経ちまして、はい、皆さんの気持ちはいかがでしょうか。
いや、20ミリがどうのっていうんじゃないんですね、
はい、
しかもその20ミリを決める方程式がどうのっていうんじゃないんですよ、
はい、
もう確実に年間、まあ、限りなく20ミリに近いと言いましょうか、単純計算で、空間線には超えてるわけですから、
はい、
できればある程度の例えば5ミリを超えてる、まあ、10ミリ、はい、を超えてる、まあ、年間についてですね、はい、そういうところに対する、まあ、生活のですね、
うん、
何がしかの、まあ、指導とか方向性とかですね、うん、
はい、
その中で、まあ、住民も安心して、帰ってこられる、または避難していられると、そういう、まあ、仕組みを作っていただけたら一番いいんじゃないかと思うんですね。
なるほどね。除染については国の方は何か言ってきてますか？
まだそこまでは及んでないと思うんですよ。まだ計測まで行ってないんですか。
そうですね。ひまわりは多少植えましょうぐらいなもんで。うん、ああ、そうですか。
除染しようにもですね、この山裾って言いますと、まあ、飯舘村が一番高い上にありまして、
阿
武隈山系の東斜面です。
はい、
そこに、まあ、この集落があるわけですけれども、はい、ですから冬は、西風、フェーン現象でですね、
はい、
飯舘村を越して、はい、そして、国見下ろしという風があるんですけれども、
はい、
農地をですね、
はい、
土ぼこりを巻き上げながら、
はい、
これを市街地に運ぶと、
はい、
まあ、こういう風もあるんですね、その時にこの田園地帯というのは、まあ、ある程度の、まあ、高濃度の汚染地域でございますので、まあ、そういう対策もね、季節的にも考えなくちゃいけないんじゃないかなと思います。
あ、そうなりますね。あとやっぱりその今後の復興ということを考えた時ですね、そのやっぱり人命が大切だと思うんですね、まあ、人命生活経済の順番で、ですから復興名目にですね、やっぱりその放射線に弱そうな、まあ、年代の方々ね、若い方々をここに長く留めると良くないと思うんですね。でも一方で、まあ、ある程度の年齢の方で、まあね、その放射線のことに復興だという方もいらっしゃるでしょうし、その辺のこう思いの違いっていうのもあるように思うんですが、いかがですか？
そうですね、まあ、ご指摘の通り、まあ、二極分化しているかもしれませんね。今復興特需で、今だから一生懸命やらなくちゃいけない、
は
い、そういう気持ちも分かりますけれども、
はい、
何かこう忘れ去られているものがあるんじゃないかと、やっぱり家族の生活、やはり子供がですね、はい、安心して暮らせない土地に、やっぱり本当の復興はないと思うんですよ。
そうですね。先ほどもあの市長にお迎えさせていただいた時に、市長が福島がどんどん小さくなっていると言っておられたんですね。そのメディアの報道なんかでもですね、あまり福島ってこう使わなくなってきてる。確かに東京でも、まあ原発の話はいつもテレビ出ますけども、本当にその福島県の復興のことが、放射能のこと、なんか、 あまり話題に上らなくなってきてますよね。なんか一番危険なことが起きてない気がするんですね。はい、今ちゃんとやっとかないと将来ものすごい大変なことになるんじゃないかと私は思うんですけどもね。で同時にやはりその今回まあ津波と原発と、まあ、液状化もそうですが、根本的にその国の作り方、国土の利用の仕方、エネルギー政策を変えないと将来とんでもないことになるってことがいくつも出てきたわけですね。それに対してやっぱりその国のリーダーシップはもっと大きなコンセンサスを得るようにね、頑張ってもらわないと、それぞれ地域で頑張る際ではね、頑張りきれないところがあると思うんですが、いかがでしょうかね。
そうですよね、市長のおっしゃる、まあ、福島が小さくなると、忘れ去られてしまったのでは、たまったものではありませんね、この原子力発電所の事故の収束、これはいち早くやっていただきたい、ところが忘れ去られている中にですね、汚染地域に住む人たちのこれからの生活の、
そうですよね、
その視点が全く欠落していると思うんですよ。
そうですよね、
まあ、年間1ミリシーベルトを目指すといってもですね、いくら計算しても5年や10年で1ミリシーベルトにならないのは分かってるわけですから、それを前提に我々住民がどういうふうにして人生を過ごさなきゃいけないのかと、ここのところをまあ国にもですね、強く私は訴えたいと思います。
あと住民の皆さんのこう勉強会とか意識となんか統一といいますか、我々であろうとはその雰囲気ってどんな感じですか。まあ、避難のことも復興のことも含めて学校のこと、それから避難所のこと、皆さんのこの意識ってどんな感じになってきてますか。
そうですね、住民の意識はもう最初から感じてたことなんですが、はい、ここ南相馬市内でもやはり温度差がございました。それは私一番感じたところでした、だから本当に今被災になって困っている人たちが、ここにいて、みんなで絆と言いながらも手をつなぐことができない、避難をしている家族がバラバラだということで、今そういうまだそこの時点なんですよね。だから今仮設に入ったり少しずつこう気持ちも落ち着いてきたところで、今こそ、これからが住民の絆、しっかりつないで、そしてまた南相馬市、小高、原町、鹿島区、この絆もしっかりつないで、それでお互いに持ちつ持たれずで、きちっとした南相馬市づくりに、今取り組むべきスタートラインに立っているのではないかなと私は思います。
なるほどね、
これからしっかりやっていきます。
そうですね、あと遠隔地に避難されている方いらっしゃいますよね。新潟県、群馬県、そして長野県、ああいう方々の様子ってのは聞こえてきますか。どのように現地で頑張っておられるかとか、
離れているだけに南相馬市の情報がなかなか伝わらないということで、だいぶ心配なさってます。
やっぱりね、
それで今度市の方でも、なるべく離れている方でも、住所の分かるところの方には、お便りをなるべく、届けましょう、そして絆をもっと深くしていきましょうということで、今回、それぞれに郵便で配布したと思って、配布しましたね。
そうですか。
市外で避難なさっている方たちも大変、フラストレーションを抱えています。それは、行政の姿が見えないと、情報が来ないと、これから行く末も見えないと、そして市内においては、この南相馬市、5つのゾーンに分かれているわけですね、20キロまでが、警戒区域、そして30キロまでが緊急時避難準備区域、そして30キロ圏外と、そして、飯舘村に隣接するところの計画的避難区域、そして、今回の、特別緩衝地点と、この5つの地点が、南相馬市の中にあるわけです。この3によって、保証金から義援金から、いろんなこう差が出てくるわけですね。
違うわけですね。
その、差によってですね、本来であれば一つになってですね、南相馬市スタートラインに達したいところなんですけども、内側でですね、そういう、フラストレーションが出ているということも、現実だと思うんですね。
なるほどね。本当にまだまだこれから先長く復興続くわけで、政治だけに頼るわけにもいけませんのでね、やっぱりこのみんなの力でね、地元の力でですね、 やっぱり盛り上げていきませんとね、これ続かないと思うんですよね。で、最後にお一人ずつ、このラジオ、本当に多くの方聞いていらっしゃいますので、思いを、直接、その、リスナーの方に語っていただけますでしょうか。じゃあ、田中さんから、よろしいですか。はい。
じゃあ、皆さんお聞きになってくださっているということで、まずはじめに、全国からいただきました皆さんの真心を、私たちしっかり受け止めて、これから頑張ってまいりたいと思います。本当にボランティアの方、そして自分も被災に遭っていながらまた励ましに来てくださった方、あと自衛隊の方、警視庁の方、本当にお世話になりました。そのことを皆さんに本当に心から御礼申し上げます。これから頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ小山さんお願いします。は
い、ご支援いただいている全国の皆さん、本当にありがとうございます。南相馬だけじゃないと思うんです。この原発災害についてこう被害者はたくさんいます。ですけれども、その方たちが全て報われているかというと、全く忘れられている方がいます。まあ、そういう方たちにもですね、温かい心を持って、国民世論として見守っていただきたいと。まあ、その第一はですね、本当に国民の命を大切にする政府であるかどうかと、こういう厳しい目を持って、政治に対してですね、無言の圧力でもいいですので、見守っていただきたいなと思うんです。まず国の宝、子供の命を最優先にしているかどうか、これが日本の将来にも関わっております。そしてこの土地に住めるかどうか、今空間線量、セシウム、ヨウ素、これだけに話題が絞られているやに思いますけれども、実はアルファ線という地上1メーターにも50センチにも届かない、大変有毒なものが地上に降り注いでいるのではないかということで、改めて申し上げたいことは、6月6日に国際機関の IAEA の方に原子力安全保安院が提出した書類によりますと、プルトニウムやストロンチウムを大量に大気放出していると、これら放出したものがどこに行ったか、しっかりと政府の責任で国民に開示をいち早くしていただきたいと強く要望いたします。どうぞ皆さん、南相馬、そして、原発被害で苦しんでいる、そして不安で、子どもたちを抱えている、そういう人たちがいることを忘れないでください。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は南相馬から訴える本音の声と題しまして、南相馬市議会議員の大山浩一さん、そして田中京子さんに大変貴重なお話を伺いました。皆様もですね、本当にいろんな意味で、この一言ではなく日本全体が今変わらなければならない、取り組まなければならない問題がたくさん今、我々聞くことできたと思うんですね。ぜひ皆さんそれぞれの立場でですね、できることをやって、この大きな悲劇の向こう側にですね、素晴らしい日本を再建していきたいというふうに思います。またいろんな方々の声を紹介していきたいと思いますので、機会がありましたらまた聞いてください。今日は大山さん、田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日はこれで失礼させていただきます。一箇所コメントさせていただきますが、先ほど農作物の残留放射能について、まあ、検査してるかどうかとお話だったんですけども、自家菜園のものについては、県は、行政は検査してないということであります。農協等が出荷するものについては検査してるんですが、自家菜園のものについては誰も検査してくれないというのが現状だということでございますので、ちょっと追加させていただきます。